2011年秋のセミナー CD5 歴史的研究1話、金城重弘。
エレミヤ記の6章を開いてみたいと思いますが、エレミヤ記6章の16節、エレミヤ6章の16節、主はこう言われる。あなた方は分かれ道に立ってよく見、いにしえの道につき、良い道がどれかを尋ねて、その道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。しかし彼らは答えて、我々はその道に歩まないと言った。昔のイスラエルの民もそうであったんだが、今日のイスラエルの、霊的イスラエルの民もそうではないでしょうか。古き道、分かれ道に戻って、もうひとたび、セブンスデーアドベンチストのあるべき姿はどんなものであるかを確かめる必要があります。このブルーブックに入りますが、ブルーブックね、青本ですね、下巻。これには重要な引用文がたくさん載っておりますね。で、もっと詳しくは現代の真理という本がありますね。現代の真理にたくさんの引用文が、重要な引用文があります。そして人間の尊厳という本、読みましたかね皆さん。もうこれは必読の書ですね。この間亡くなられた方が、癌で亡くなられた方が、この一冊をね、もう何回もボロボロになるまで、人間の尊厳という本を読んだと言っておりました。本当に素晴らしいことが書いてあります。聖女からの光、下巻続きをやりますが、今度は朝から昔のイスラエルに与えられた聖女でどんなことが行われたか、それは新しい契約の聖女のもとでも同じようなことが行われるとパウロは言ってますね。7ページ見てみましょう。7ページ。ごめんなさい。5ページですね。5ページ。これは前にも引用しましたが、イエス・キリストは道である、私は道であるとおっしゃったが、また同時にあなたの道は聖女にありともおっしゃった。だから聖女の研究がイエス様のご生涯、イエス様の救いの働きと同じであるということがわかります。イエス・キリストは贖罪の犠牲と全能の中保者としての働きによって我々人類を回復しようとしておられます。しかも学んだようにね、我々をアダムが罪を犯す前の最初に、人間が作られた当初に回復するだけでなくて、もっと高められるって言うんです。天使たちよりも高揚されるね。なんていう素晴らしい神様のご計画でしょうね。5ページの下から8行目、上から6行目見ましょう。大草と下巻の222ページ。こういう大事な引用文は聖書と同じ霊感によって書かれた神の言葉だからね、できるだけ覚えておいて人に説明できるようにしたいもんですね。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。それは何よりも重要なことである。何よりも重要なことである。 と神は言っておられます。だからサタンは数えきれないほど多くの策略を考え出して、我々の心を捉えて、我々が何とか言ってますか、まあ知らなければならない一つのことって書いてる、我々が最もよく知っていなければならない働きそのものについて我々に考えさせまいとしている。大欺瞞したサタンは贖罪の犠牲と全能の地方保者を明らかにする大真理を憎んでいる。だからあらゆる策略を講じて、こんな研究には来ないようにさせる。それに万事がかかっていることを彼は知っているからと書いた。この大真理の理解に万事がかかっているという、万事って何ですか？すべてのことです。世界伝道も、我々のうちに品性が完成されることも、後の雨のことも、再臨に対する準備ができることも、万事この真理にかかっているというんです。万事ね、これを知らないでね、どんなに伝道伝道と言っても、いつまでもイエス様を待たせるだけである。神のシナリオが実現されることはないんです。世界のどこかで天の至聖所を仰いで、残念なことだけれども少数少数の者が暗雲を貫いて大祭司イエス様の立場と働きを理解し把握する人たちに豊かな雨が注がれる時が近づいているんです。僕は同じ話何回もするけどね、ノアは120年間やった。僕まだ100年生きてない。僕68歳で豊から死ぬと言われた。74歳になった。生きてる限り同じことを言う。なぜ？それは現代の真理だから。そう、イエス様は 5ページの右側、イエスは今どこで何をしておられるでしょうか。現在のイエスの立場と働きを理解しなければどうなるでしょう。この時代にあって必要な信仰を働かせることはできないって言うんだね。イエス様がおられるところにその働きと立場を理解しなければ現代に必要な信仰を働かせることはできない。これは私の言葉じゃないから、皆さん考え続けてください。現代のに必要な信仰を働かせることができないし、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。そうするとどうなるかというと、世界キリスト教会一致運動に向いていきます。宗教大連合に向いていきます。ついには獣を拝むようになります。間違ってますか？セブンステアドベンチストがよ、万事がこれにかかってる。しかし今一番下に書いてあるようにね、ダニエル書8章の14節の聖女の清めに対する不信と疑い、不信と疑い、無関心がラオデキア教会にみなぎっている。最後のアガネについての疑いと証の書に対する疑い、証の書に対する疑い。昔イスラエルの民がシナイ山上のふもとにキャンプしてた時に、彼らの中心に聖女が作られた。 同じように我々クリスチャンの中心は天の聖女の大祭司イエス様、ね、どこ行く必要もない。神様はその天に聖女があるということと、失われた神の聖女、人、人間を求めて今しきりに訴えていらっしゃるんですね。そして死聖女から与えられた三天使の使命、ある時には三重の使命とも言う。これは永遠の福音と書いてあります。永遠の福音。福音というのは何でしょうか。福音。パウロはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる、何と書いてますか。神の力であると書いてある。救いを得させる神の力。何からの救いでしょうか。マタイによる福音書1章の21節。彼女は男の子を産むであろう。マリアはその名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をそのもろもろの罪から救うものとなるからである。イエスという名前の意味はそうなんです。もろもろの罪から救う、解放する。黙示録一章の五節、その血によって罪から解放する、ね、そう。そしてね、時間がある限り、一番信仰による義、信仰による義人という教理を一番系統だって教えられているところはローマ書です。パウロの神学。ね。あそこで学びますがね。ローマ書の一章の五節と、ローマ書の一番最後を閉じる十六章の二十五節と、同じ言葉を使っている。福音とは何か。信仰の従順であるんです。従順というのは服従です。神の律法に我々は生まれながら服従できないどころか、神に敵対する性質を持って生まれてくる。神の律法の要求を満たすことは誰一人できないが、キリストの恵み、贖罪の犠牲と全能者の中保の働きによって、イエス様が完全に神の律法に従ったように、私たちも従うことができるようにしてくださるってんです。オバマ大統領はね、大統領になるときに Yes we can! Yes we can! と言ったけれども、我々にもできる、キリストの恵みによってね、信仰の従順、これがパウロが説いた福音ですよ皆さん。信仰だ信仰だ、イエス様を信じたら救われると言って、明らかな神の御言葉に従わなければ清められない。真理に従うことによって魂は清められるんです。だけど今、安価な恵みがキリスト教会にはびこってる。ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、ただ信ぜよという言葉は悪くないんだが、信仰。しかしその信仰というのにはね、非常に深い意味がある。イエス様を信じるということは、イエス様を全く信頼する。イエス様の功績に全く信頼する。そして、イエス様の御心に従っていくんです。従っていく。そうでない信仰は、信仰でないとヤコブは言ってますね。そう。 これは皆さんのチャートにもありますが、この聖書にはね、初めから終わりまで福音がぎっしり詰まっているって言うんです。ぎっしり詰まってる。何回も引用しましたが、そう。で、次のページ、はい、これもお見せしましたね。三天使の使命は、第一、第二の天使、それから第三天使の使命を言って、使命くくりは何ていう言葉で終わってますか。第三天使の使命、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰、あるいはイエスの信仰を守る聖徒の忍耐がここにあると言って、天使は、第三天使の使命はどこを指しているんですか。天の至聖所を指して、そう叫んだんですね。天の至聖所を指して三天使の使命を解いている人がいますか。三天使の使命は、三重の使命は、人々を天の至聖所に向ける。そこにイエス様がおられるんだから、お分かりですね。そうでないと、どんなに聖霊を賜え霊を注いでくださいと言って祈っても、聖所の戸は閉められた。そして新しい至聖所の門が開かれている。誰も閉じることのできない。この閉じられた聖所に向かって、イエス様が去られた場所に向かってお祈りすると、初代文章を見るとね、サタンが自分の息を吹き込むって、偽リバイバルが起こるんです。この大事な真理を理解しないで後の雨を求めると、偽のリバイバル。そう、ヘブル書の6章の19節、6章の1節から読みましょう。9ページの右の真ん中から、9ページの右の真ん中から、はい、読みますよ。そういうわけだから、私たちはキリスト教の処方を後にして完成を目指して進もうではないかと書いてある。完成を目指して進むんです。イエス様は、祭壇で、ご自身を捧げられて復活して、そして聖所に入られた。そしてさらに進んで至聖所に入られた。それは我々の先駆けとなって入っていかれた。先駆けとなって主は入っていかれたならば、我々は後についていかなければならないということです。クリスチャンは、ね、完成を目指して進もうではないか。完成なんてそんなの不可能な、そんなの福音じゃないと、とても立派なお医者さんだけどアメリカにいる、電話で話してるとね、罪なき完全な品性は不可能だって、イエス様の憐れみによって我々救われるじゃないかって、証の文読んでるんでしょうか。証の文を非常に重要視する方ですよ。現代のアドベンチストに何か起こってる。13ページ見てみましょう。11ページですね。11ページ。絵は10ページですね。はい。ペテロ第一の手紙の1章の12節にね、これは日本語には書いてない。現代の真理という言葉が書いてある。 で、エレン・ジー・ホワイト預言者はじめ我々の先駆者たちは現代の真理という言葉をよく使ってきました。今はこれさえもあまり使わなくなった。現代の真理、皆さんこれ持ってる人、この本持ってる人一人二人三人より、ああ、まあ結構持ってますね、そう、大事な大事な本です。そう、第三天使の使命、これは現代の真理を信じていると主張している人々によって蔑まれているというんですね。聖霊に導かれて104ページにそう書いてある。現代の真理を信じていると主張している人々によって第三天使のメッセージが全世界を照らすメッセージが蔑まれているというんですね。その次の引用文非常に重要ですね。群れが必要としているのは何ですか？メガチャーチですか？セレブレーション礼拝ですか？小グループ礼拝ですか？現代の真理。群れが今必要としているのは現代の真理である。私は使命者たちが現代の真理の重要点を離れて、群れを一致させる魂を清めるのに、何の役にも立たない問題を長々と話すの危険を見たと書いてある。群れを一致させるのは現代の真理である。現代の真理とは三天使の使命。三天使の使命はどこに我々を向けるんですか？至聖所のイエス様に我々を向ける。イエス様の大祭司の立場と働きのね、なぜ至聖所なのでしょうかって書いてある。ここに皆さん、自分のものとして書いたい人は書いてください。大草と下巻222ページ、大草と下巻138ページ。これはこの天の至聖所で最後のイエス様の贖いで完全に罪のない14万4千が出現するからです。ここの工場で14万4千が仕上がるんです。清い民が、ではこの聖書の研究を進めるのに3つの方法がありますから、それを見てみましょう。13ページ、一つは歴史的な面から聖書を勉強します。歴史的な面、もう一つはキリスト論の面から。キリストは我々のために、人間のために何をなさったか、イエス様がなされたことは私たちと何の関係があるかということです。キリスト論って言って難しい言葉で言う、キリスト中心のことを聖書から学びます。もう一つは、三つ目は最も大事なクリスチャンの体験的な面から話します。クリスチャン経験。ね。はい。では、歴史的な研究を、に入っていきましょう。左のチャートを見ると、ダニエル書8章9章。ダニエル書8章9章。これから、セブンスデイ・アドベンチストが生まれたんです。ダニエル書8章と9章にはね、予言の期間が出てきます。ダニエル書8章には一番長い予言の期間が出てきます。それは何ですか ?2300 年経って、それからその後に 聖女は清められて正しい状態に復する、回復される。この聖女が回復されるということはどういうことか、聖女が正しい状態に復するということはどういうことか、我々はねあまりよくわからなかった。あ、天の聖女が罪の記録から清められるとしか、僕も神学を行ってた時そんなことしか考えてなかった。天に記録の文があって、私たちのやった罪が全部記録されているし、良い技も記録されている、命の文にも名前が記録されている。で、聖女が清められるというのは天の聖女の記録簿から全部罪が消されるということしか考えていなかった。ところが実はこれは生ける神の宮聖女、私たちから聖女が罪が全く清められるということです。そうすると嫉妬、妬み、威張った口癖、ね、悪行、そんなの一言も出なくなっていくわけだ。それほど考えと思想と感情が清められる。品性というのは思想、思いと感情によってなってるってね。思いと感情、思いが悪ければ感情も悪くなって乱れてくる。そうすると手足が、表情がおかしくなってくる。だから思いと感情を全く回復したいと思っていらっしゃるんですね、はい、ダニエル書8章には2300の予言が、聖女の清め、回復のことが書いてある。ダニエル書9章には何が書いてあるんですか。予言の期間が書いてある。ダニエル書9章にはあの有名な70週の予言の期間が書いてある。これは実はダニエル書8章の14節ね。ダニエル書8章の14節の2300年の予言と関係して、この2300の予言を解くためにダニエル書9章の70週の予言が与えられたんです。その70週の予言というのは、これはユダヤ人とユダヤ人の町について、メシアについての予言でしたね。ユダヤ人の恩恵期間70週、7749年間がユダヤ人のための特別の恩恵期間が与えられるということで、それはいつから490年と数えるかというと、何でしたかね、エルサレムを建て直せという命令から、アルタシャスタ王がエルサレムを建て直せという命令が出されたのが紀元前457年でした。ね、このエズラ7章に書いてある。ところが聖書には紀元前457年とは書いてませんよ。聖書にはアルタシャスタ王の第何年にと書いてある。そして歴史で調べると紀元前457年からユダヤ人のため、またメシアが現れてイエス様が十字架にかかることはいつであるかという70週の予言が、予言の通りに確実に成就した。これはウィリアム・ミュラーはこの予言に驚いたんです、ね、ここから7週と72週たってメシアが現れる。キリストというのは油注がれたという意味です、ね、メシアとして 油注がれてバプテスマをさお受けになった。そして69週あるから70週のうちの最後の週1週間7年間ですね、ちょうど真ん中にメシアは立たれる、十字架にかかるということ、ぴったり紀元27年から3年経って7年の真ん中というから31年だね。イエス様は予言の通りに十字架にかかられた。で、あと3年はここユダヤ人がステパノを殺すことによってサンヒドリンの議会の決議によってユダヤ人の恩恵期間がもう終了した。70周年ぴったり成就したので、ウィリアム・ミラーは予言を1日1年と計算すること、もうこれは絶対に間違いがないと言って戻ってダニエル書の直したんだがまた間違ったファイルを使って7週だな、これ7週と62週、ここも新共同訳では計算できないね、うん、そうで、僕のが間違ったのね、そうね、はいはい。で、これは目的は何の目的だったかというと、ダニエル書の8章の14節のこのいつから始まって2300日かということを計算するために70週が与えられた予言。ウィリアム・ミラーはぴったり成就したので起算点、これはね、70週がユダヤ人とそのエルサレムの町のために定められているというのはどんな意味でした？2300年の幻から切り取られているという意味だから、2300の中に70週があるんです。で、始まる起算点は同じ紀元前457年。これ皆さん他の人に説明できますか？1日1年と計算してどこから紀元457年と持ってくるかね。これもう徹底的にできるくらい、なんていうかな、たくさん本が出てるから、幸福への鍵とかいろいろ出てるから、予言の声にも出ています。大相当にもある、大相当に、ね、そして当てはめたら1844年になる。そうね、これは17ページに書いてありますから読んでください。17ページね、はい、今3つの面から聖書を研究しますよ。歴史的な研究ね、今もう始まってます。歴史的な研究、キリストのクリスチャンの経験で、ダニエル書8章の14節はね、誰が最初解読したんでした？誰が8章の14節を解読したんでしょう？ウィリアム・ミラー、ウィリアム・ミラー農夫でした。聖書で一番難解なところだったに違いない。創世記から分かるまで徹底的に勉強していた。ダニエル書8章の14節にたくさんの時間をかけて、そして1日1年を予言を計算するとして70週に当てはめてみたらね、ユダヤ人にイエス様にその通りに成就したから間違いないということが分かった。そして2300の予言に当てはめた。紀元前450年から2300年経つと1844年になるんです。あら、サイリン運動はどうやって生まれたか。セブンスデーアドベンチスト、第7日目安息日サイリン運動はどういうふうに始まったか見てみましょう。どこから生まれたかというと、ダニエル書8章の14節、聖女の清めということから生まれたんですね。そしてウィリアム・ミラーは第一天使の使命、神の裁きの時は来た、この聖女を清める時は この地上を清めるためにキリストがもう再臨なさる2300年経ってから、紀元前450年から数えたら1844年、最初春と決めたんです。春。ところが春にね、イエス様、地上を清めるためにおいでにならなかった、再臨なさらなかった、失望したんです。1844年、失望から残った人たちが夏キャンプをした。そのキャンプで、なぜイエス様春に来られなかったか、2300の計算を間違っていたのか、もう一回再検討した。これは忍耐強いね。そしたらこの1844年の春じゃなくて、これは命令が、アルタシャスト王がエルサレム再建命令を出したのは秋だから、秋でなければならないということが分かった。そして聖女を清めるという事件はユダヤ人のあの祭りでは7月10日だったから、7月10日は現代の暦に合わせると10月22日であるということが分かったんで、10月22日秋にイエス様再臨なさるんだということで、またリバイバルが起きたんです。だんだんその日が近づいてきました。秋、贖いの日、7月10日、10月22日が来たとき、イエス様おいでにならなかった。ダニエル書の研究でもう実にその予言がもう見事に成就しているのを見て、そしてね、ウィリアム・ミラーに予言の研究ばかりでなくてね、暗黒日、落星日とか、リスボンの大地震とか、そういうのがね、次々に起こって、あ、これ再臨の前兆がもう始まってる、だから再臨は近いと言って確信を与えたんですが、1844年10月22日にイエス様おいでにならなかったね。こういうこと説明できますね。そう、ダニエル書10章に予言されていた再臨神道が小さな巻物、封印された、閉じられた巻物、旧約聖書で一つだけでした。閉じられてた予言の書はダニエル書だけで、ダニエルは終わりの時までこれ封じておきなさいよ、終わりの時になって開かれるからと予言していたんです。そして19世紀の半ばにウィラム・ミラーが開いたんですね。そうだけども、1840年10月22日秋だと思っていたのに、イエス様来られなかったから、もうそれこそ大失望でした。大失望、口には甘かった予言の研究、もうすぐイエス様がおいでになる、腹には苦かった。そしてもうひとたび、もうこの時5万の人たちが再臨を待つために一般諸教会から出たんです。来られなかったので失望してみんなまた去っていきました。一握りの人たちが再び神様にお願いして、そして祈って、断食して、祈って徹夜して聖書研究したと、分かったことがあった。2300年経ってから聖女は清められた、正しい状態に服するというの、聖女とは一体何かということを追求したんです。地上を聖女と思ってた一般的な考えであったんです。これが間違いであるということが聖書の研究で分かった。新しい契約の聖女が天にあるということ、ヘブル書で分かった。黙示録を見ると天の聖女で仕えているイエス様のことが分かった。天にある新しい契約の聖女ということが分かった。そしてじゃあ聖女の清めというのは何かということをまた追求していったんです。 そしたらね、ヘブル書とレビ記を研究したら、さっきのクラスで読んだように、この日にあなた方を清め、あなた方のために贖いをするであろうという、あの聖女の清め、大祭司が死聖女に入って聖女を清めるのは何だろうか。この地上が聖女でなければ天の聖女に清められるのがあるんだろうかということが疑問になった。そしたら分かってきたんです。天の聖女に信者の罪が全部告白されたらイエス様が追って、そしてそこに全部記録があるということが分かった。それを清めなければならない。そして大失望の後、第三天使が生まれるんです。第三天使の使命は天の死聖女に彼らを向けたんです。そしてこのことは聖書研究からも分かったんですが、まあこれは説明しなくていいかな。まあ説明しておきましょうか。あのね、旧約時代にはもちろん分からなかった。キリスト教会になって弟子たちは、私たちの中保者はただ一人イエス様だとね、イエス様は天の聖女で仕えておられる、中保者は神父でもない法王でもないイエス様だけだ。あの中世時代に暗黒時代と言われているローマ法王がヨーロッパを支配していた時、あの時イエス様がなさる働きを全部ローマカトリック教会が奪い去っていた。イエス様の中保の働き、告白は神父さんにやればいいんだね、告白箱というのがあって、皆さんカトリック教会時々行ってください、洗脳されないようによ、面白いです。みんなこうやってね、こうやって。ところでね、あのこの間のオリンピック、あれオリンピックというんですが、あの見ていたらね、マラソン選手とか短距離選手、よくあの有名な人たちがね、こうやってからこう構えるんだな。多いですね、カトリック信者が。洗脳された人々が、ね、中世時代そう中世時代ね、暗黒時代と言われてる、ローマ法が、枢機卿が、司祭が、神父が全部イエス様の働きを、中保の働きをしたんです。暗黒時代と言われているけれども、今は開けた時代だけれども、今はどうでしょう。この開けた時代に多くの人再び暗黒に導かれているんです。ローマ法王こそ平和の君だと称えられているんですね。で、この中世時代、暗黒時代が終わったのは1798年でしたね。これもダニエル書7章に書いてあった。1798年で終わった。その後、この2300の予言が解き明かされて、1844年にイエス様が死聖所に入って、そして1年に一度大祭司が入って、最後の贖いをしたように、再臨の前に最後の働きをなさるということが分かったんです。そうしたらね、大失望したあの再臨信徒にもう抑えることのできない喜びと確信と希望が湧いてきた。初代文集にそう書いてある。そこにイエス様を見出した。マリアのように、誰が私の死を盗んだんですかと言って、復活後ね、一番最初に墓に行ったら墓が開いてて空っぽになってた。そしたら天使がやってきて、主は蘇られたと伝えられたんですね。主は蘇られた。マリアは主に、ラボーにて会った。弟子たちも会った。十字架につけられた、見て、胸を指し示して、復活なさったイエス様に会ったときに、 彼らは再び立ち上がったんです。再臨運動もそうでした。大失望から彼らは主を至聖所に見出して、そして再び諸々の王、国民たちにね、国語に使命を伝えるために立ち上がるんですね。1863年、セブンスデーアドベンチストという名前を付けたんです。1840年、あとしばらくしてからね。ね、彼らは断食して祈った、徹夜して祈った、研究した。でそればかりではなかったんですね。ここに大失望後、死聖所にイエスも、イエス様を発見して、この1840年天の死聖所において調査審判一つ、最後の贖い、すなわち罪の除去二つ、この働きが始まったということが分かった。私たちはまだです。生ける者の裁きはまだ間もない。そしてね、神の実会がどんなに重要であるかということを見せられた。契約の箱、契約の箱の中に何が入ってた？実会が入ってた。実会。そして預言者エレン・G・ホワイトは、あの幻でその天の至聖所の契約の箱の実会を見たら、特に光っているのが第四条、安息日であったんです。安息日と第一天使の使命がつながった、ね、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を不死拝めというのは実会の第四条にある。安息日、え、礼拝日は日曜日じゃないのか。調べたら七日目、第七日目と書いてある。さあ、これはね、聖書を素直に研究する人にとっては非常に簡単にわかる単純な真理です。第7日目が礼拝日、安息日、ね、ビリー・グラハムという聖地の伝道者が日本に来たことがあって、神学校時代、我々の先輩たちがみんな揃ってビリー・グラハム の講演会を国技館に聞きに行った。あの人はバプテスマのヨハネだと先生は言っていた。あの時僕は高校生だった。聖霊に導かれて世界伝道者となって素晴らしい使命を伝えているならば、聖霊に導かれているならば、何故に単純な安息日に真理に導かれないんだろうかと疑問を持っていた。そして今、あの世紀のビリー・グラハムは全くローマ法の操り人形になっている、カトリックの大学院でね、博士号をもらった。博士号をもらったらね、カトリックのこと言えないね。もうもはやプロテスタントではなくなった。そして第7日目、安息日の真理を、これがね、あの黙示録を見ると非常にこれから重要な真理であるということが分かってきた。これによって神の権威に従うか人間の権威に従うか、どっちかが人類の運命が決定されるということが分かった。そこでセブンスデーアドベンチストはこれを名前につけようじゃないかと言ってね、第7日目安息日再臨教団と言って、再臨を待つ民と言って名前をつけたんです。再臨教団というよりも再臨を心から熱望して待つ民というアドベンチストというんです。今アドベンチストでなくなったね。再臨、焦がれる思いで待つという気持ちがなくなった。これはセブンスデーアドベンチストというのは天から与えられた名前ですってね。そう。そしてこのトウモロコシ畑を歩いていたハイラム・エドソンという人が幻のように天に イエス様が死聖所に入られる姿を見たんです。こういう経験と聖書研究二つでこれは間違いないということが分かったんですね。再臨運動の力はここにあったんです。はい。さて再臨使命はね、全世界に伝わっていきました。しかしこの時神の戒めを守りイエスの信仰を守る聖徒の集団として誇りを持って全世界に伝道を伝えていった。そしてイエス様のご再臨を迎える人たちは信仰によって、これはね、言語では英文ではイエスの信仰となっている。イエスを信じる信仰でもは間違いではないけれども、イエスの信仰となっている。イエスの信仰によって神の戒めを守る信仰の従順、服順、ここに福音がありますね。ローマ書に書いた信仰の従順、これが福音である。この最後のためにあの永遠の福音が託された。で、このジェームス・ホワイト、エレン・G・ホワイト、預言者として召されたエレン・G・ホワイト、彼らは再臨を迎える民は完全に罪なき完全な品性に達してイエス様を迎えると信じていたんです。ハスケル長老、ハスケル長老はエレン・G・ホワイトが最も素晴らしい聖書研究学者と称えた人です。死聖書の中に神の律法を見出したセブンス・デイ・アドベンチストは、神の実戒を掲げ神の実戒を守ることがどんなに重要か、戒めを守るためだ、戒めを守ると言って一生懸命になったんです。で、神の律法を解くあまりに大事なことから目をそらしてしまった。実戒実戒と言ってる間に、ここに目ん玉がありますね。ね、裁きの時は来た、神の律法を守らんと合格しないよ、神の十戒って言って十戒を高く掲げたんです。そしたらね、こちらの方を見失ってしまった。大祭司イエス様の食材の犠牲と中保者のとしてのイエス様を見失ってしまった。やがて律法主義に陥っていくんです。我々の教会は十戒を強調しすぎるあまりにイエス様の最後の贖い、裁き裁き裁きに合格するために律法を守れと言ってる間に、その調査審判、最後の贖い、罪の除去というのを見失ってしまった、ね、律法主義に陥ったんです。約40年経って、40年というのは非常に意味がありますね。40年経って現代イスラエルに神様はカデシバルネアの経験を与えた。昔カデシバルネアに来てヨシュアとカレブは12名のスパイカナンを探って帰ってきて、みんなもカナンの人たちはみんなジャイアンツばっかりだ、巨人ばっかりだ、到底我々はかなわないと言ってね、尻込みしたんですが、ヨシュアとカレブは確かにそうだが、イスラエルの神は生きていらっしゃる、行こうと言ったんです。けれども二人のメッセージに耳を傾けなかったイスラエルの民は石で撃ち殺そうともした。不信と不服従の上にまた40年間荒野をさまようんですね。 我々の教会も同じであった。1888年に立法主義から解放するために信仰による義人、生徒の完全、罪の除去というメッセージをこのもたらした神に用いられた二人の人がいた。これも覚えておくといいね。A.T. ジョーンズという人と E.J. ワゴナーという人であったんです。あんまり目立たない人たちであったけども、神様はこの人たちを用いられた。1888年、これはエレン・G・ホワイトが天から与えられた最も尊い真理とおっしゃった。信仰による義人、信仰による義人ばかりじゃなかった、宗教の自由、正しい組織、この三つが与えられたんです。人間の唇から聞いたことのない初めての明瞭な教えである、最も尊いメッセージであったと。使徒時代以来目撃したことのない大リバイバルをもたらす、後の雨をもたらす、大いなる叫びをもたらす真理であったと言われた。使徒時代以来というと、ルーテルはウェスレーを越してますね。そう。だから今さらね、ルーテル神学に戻ろうとか、信仰による義に戻ろうとかいうことはできない。1888年に、最も尊いメッセージがこの教会に与えられる。それは、信仰による完全な従順であったんです。そしてこのメッセージを捉えたならば、受け入れたならば、教会に後の雨が注がれて大いなる叫びに発展して、世界伝道は短期間のうちに終わるはずであった。ヨシュアとカレブのメッセージを拒んだんです。その時、世界総会の総理はバトラー長老でした。そしてその時、セブンステアドベンストのトップの神学者はユライア・スミスという人でした。その二人が特に神様と人々の間に立ちはだかって真理を阻んでしまったんです。歴史は繰り返す。歴史は繰り返す。それ以来、1888年の信仰による義人のメッセージを教会は拒んだ結果、かつてないほどの深刻なラオデキア状態に陥るんです。いや、1888年のメッセージを、信仰による義のメッセージを我々は受け入れて、世界的にこんなに発展しているんだという人もいますけれども、預言者は、我々はカデシ、昔のイスラエルの民と同じようにカデシバルネアの経験をして拒んでしまったと言っています。そしてページに、そしてまたアラノをさまようことになるんです。皆さんね、セブンステアドベンチの教会であまり聞かないことを聞かせてます。本当の歴史を聞かない裏道を通って皆さんに見せています。だけども臭いものに蓋をしてはならないです。真実は真実、チェルノブイルで真実を隠したためにあんなことになったんです。チェルノブイルのあのビデオを見ましたね。指導者が真実を隠蔽した。我々の教会でもそう起こったんです。そして1950年代、これは福音主義者の有名なドナルド・バーンハウスという博士です。福音主義者のバーンハウス、日本語に訳しませんでしたが、この人と博士号を取ろうとしていたマーチン博士が、 セブンスデーアドベンチストにチャレンジしてきたんです。セブンスデーアドベンチストはキリスト教会ではない、モルモン教会やエホバの証者のように傷んで、ね、預言者がいて、聖書以外に預言の証、証の文というのを使っている。モルモン教とエホバの証者と同じ。しかも、十字架で贖いは終わったのに、なんでセブンスデーアドベンチストは死聖所で最後の贖いをすると言うんですかって言うんだ。さあ、この二人の、ね、この二人、あ、ごめんなさい。バーンハウス博士とこのマーチン博士はね、比較宗教の権威者です。この人たちはセブンスデーは何を教えて異端である、どうのこうのって言ってね、この人たちが言うと世界中にそう伝わる。だから我々の教会の指導者はどうしたかというと、ある指導者が何人か集まって、この人たちにね、セブンスデーはモルモンやエホバの証者のように異端であると言われて世界に発表されたら大変なことになるから、キリスト教会から外されてしまったら大変なことになるから、どうにか譲歩しようと言って、何百時間も費やして話し合いをした。このマーチン博士は特にセブンスデーの出版された書物を全部読んだんです。セブンスデーの教えは福音がないって言って、十字架で贖いは完成したのに、未完成かのように最後の贖いなんと説いている。十戒に対する服従を強調している。エレン・ジー・ホワイト預言者と言ってる。いくつかね、そんなことをチャレンジしてきた。そこでどうにか譲歩して、そして認めてもらおうと思って、教理に対する質問、クエスチョンズ・オン・ドクトリンという本がセブンスデー・アドベンチストから出版された。その時 M.L. アンデラーソンという人は、その当時 M.L. アンデラーソンはトップのセブンスデーの神学者であったんですよ。とても敬心深い。この人もジェームス・ホワイト、エレン・ジー・ホワイト、ハスケル長老たちみたいに、最後の民は罪なき完全な民に仕上げられてイエス様の再臨を迎えると信じていた人たちです。それを指導してきたんだが、そしてこの人は聖女の研究の権威者であるんです。聖女の研究の権威者、そしたらね、どんなことになったかというと、あの数人の博士たちが、あの学者たちが、あのバーナハウスとマーチン博士とね、どうにか譲歩しようとして仕上がった教理に対する質問という本は、セブンスデーが何を信じているかという本をまとめたものですが、これは我々が信じてきたことを否定している。土台を崩している。死聖女の最後の贖い、そしてキリストの性質、証の文に対する不信、疑い、こういうものが崩されていると言って抗議を、プロテストをしたんです。トップの神学者だったんですよ。そしたらどうなったでしょうか。もうこの人引退してました。年金はストップ、牧師の免許もストップ。我々の教会で年金がないと生きられない。役場に行ったら、あなたはこういう資格を持っていて、なんで年金もらえないんですか。こんなに長い間、どこどこの学長、どこどこの、こんな、働きをして、 そんなはずがありません。私たちが手続きしますと言って年金手続きしてもらったんです。牧師の免許は死んで後から返されました。残りの教会でこんなことがあった。イスラエルのためと同じことが繰り返されています。こんなことを聞いて皆さん失望しないでくださいよ。これは希望を与えるために真実を語っているんですから。当時の R.R. フィギュアーセン総理、世界総会総理、沖縄にも来られたこの人。この人は教理に対する質問という本を、これは素晴らしい本だと言って全世界の働き人に勧めたんです。だからそれがまるで世界総会で決議されたものかのようにみんなに取られてしまったけれども、決議はされなかった。ただ進めたんですね。1950年だったかな、あのサンフランシスコで世界総会が開かれた。その時にアフリカに行っていたショート先生とウィーランド先生という宣教師が帰ってきて世界総会に出席してた。でそこの世界総会でキリスト中心の説教をしましょう、キリスト中心の説教をしましょうと言ってものすごいリバイバルが起こった。1888年のメッセージと言って、ところがこの人たち二人はね、最も1888年のメッセージを細かに研究していた人たちだから、これは1888年のメッセージのリバイバルではない、よその教会から借りたメッセージであると言って指摘して、彼らは二人は1888年再吟味すると言っていう論文を書いて世界総会に提出した。長い間隠されていたんです。長い間、ああこれはね、ごめんなさい、これは皆さんの何て書いてある、ああ皆さんのね、当たってる、ウィーランド、ウィーランド、皆さんここは信じないでください、ね、ウィーランド、ね、そういうことがあった。そしてその時世界総会の牧師会長をしていたのは有名な R.A. アンダーソンという先生です。すごい先生よ、この先生は。僕ら神学部にいた時にこの先生が来られて、牧師会長が講義した時本当に感動したが、この時この人を中心にして 4、5 名の神学者が、アンドゥー先生、フルーム先生、リード先生、アンダーソン先生だったかな、他教派のバーンハウス博士とマーチンハウス博士と交渉に交渉を重ねて、あなた方はモルモンとエホバの証人とは違うキリスト教だと言った。その時です、我々は最後の贖い、特別な贖いということをあの本から一切使わなくなった。そして同じようにキリストの十字架で贖いを完成したところを強調したんです。妥協したわけです、ね、でエレン・ジュ・ホワイト預言者であるということも妥協した。十戒を守るこの服従の重要性ということも希薄して薄めた。そういうその事件以来、我々の教会はこの他教派に認められた、認められたとして大喜びしているんです、時間がないからここを読んで今日のお話を終わりましょう、26ページ、民数記23章の9節が引用されてますね。岩の頂から眺め丘の上から見たが、これは一人離れて住む民、もろもろの国民のうちに並ぶものはない。特殊な民、イスラエルで あったんです。立法の知識が与えられて真理を補完するイスラエルの民は特殊な民であったんです。一人離れて住むため、雅歌書の6章の8節か9節、王妃は60人、そばめ80人、また数知れぬ乙女がいる。我が派と我が全き者はただ一人。イエス様の花嫁はただ一人。彼女は母の一人を彼女を産んだ者の最愛の者だ。乙女たちは彼女を見て幸いな者と唱え、王妃たち、そばめたちもまた彼女を見て褒めたたえた。イエス様の花婿はただ一人。神の戒めを守り、イエスの信仰を持つため。セブンス・アドベンチスの特別な民であるアイデンティティ独性の喪失がここから始まった。ね。五巻の78ページ。我々の唯一の安全は神の特殊な民として立つことである。我々区別された、性別された特殊な民である。ユダヤ人のように先民といって威張るんじゃない。けれども、特殊な使命と役割が託されている民であるという自覚、ね、ここに安全性があるというんです。クリント指導者上巻の30ページ、彼ソロモンはイスラエルを特選の民としてしたところの神への揺るがぬ服従を次第に怠り、ますます熱心に周囲の国々の習慣に同調していった。彼は成功と栄誉ある地位に付随した誘惑に負けて繁栄の源であられる神を忘れた。そう、特殊性を失ってしまうんですね。さあ、それから分かれ道になっていくんです。まあ、この時ね、まあこれはもう話しません。1960年代になって、この絵は綺麗じゃないね。ブリンズミードという農夫でした。オーストラリアの。ロバート・ブリンズミード、ジョン・ブリンズミード、二人の兄弟が神様に用いられて、聖女の覚醒メッセージをリバイブしたんです。1888年のメッセージは何であったのか。ウィーランド・ショート先生が世界総会に出したものが信徒の誰にも届かなかった時に、この人たちが出版して配布したんです。僕のところにも届きました。1888年、再吟味。そう。農夫であったんです。オーストラリア・アボンデル大学の進学生であったんです。ところがこの人がね、あんまり教授に向かって、我々は歪んでしまった、ああだこうだと今言ったもんだからね、煙たがられて辞めさせられた。しかしこの二人のブリンズミの兄弟によって、聖女の覚醒メッセージがオーストラリア、アメリカ中に広まってて、大きな問題を起こしたんです。その波が沖縄にも届いた。そしてこの福音の一端に僕も触れて、初めてセブンス・デー・アドベンチストの原点を、真髄を見ることができた。聖女から流れ出る水に接して飢えていた死にそうな魂は生き返らされた。本当にありがたいと思っています。でね、ここまでとどめておきましょう。続きどうなっていくか、セブンス・デー・アドベンチストの歴史をまた明日から続けていって、そしてどうなっていくか今後ね。神様は素晴らしい計画を持っていらっしゃる。必ずこの聖女の研究する者たちに喜びと希望と確信を与えるでしょう。 そしてあなた方のうちに命をかけて近づいてくるものは誰かと、呼ぶ記にかな、呼ぶ記に書いてあるが、我々も命を落としてくださった主イエスのために、その真理のために命をかけたいという気持ちが出てくる。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、現代は最後の民が生まれてから160年経ってまいりました。たくさんのキリスト教諸教会がある中で、ただこの神の戒めを守りイエスの証を持つこの教会がキリストの花嫁と言われておりますが、サタンは怒りを発してあの手この手を持って私たちを滅ぼそうとしております。どうか主よ、主と主の言葉に全く信頼を置いて、花から息をする者に頼らず、あなたに誠の羊飼いとして従っていけますように助けてください。どうぞこれからの研究もあなたが導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。